皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。今日はですね、まずメッセージをご紹介させてもらって、で後半ね、お悩み相談ということで、いきたいと思います。ぜひね、最後までお聞きください。はい、じゃあ早速ね、メッセージご紹介します。甘酒レモンさん、メンバーの方ですね。ありがとうございます。渡辺夫婦のお二人、こんにちは。
こんにちは。
最近の気づきを聞いてください。私は昔から自分は子育てに向かない人間だと思ってきました。なので結婚相手には私に足りないものをたくさん持っていて、一緒に子育てをするときに頼れそうな人を選びました今入ったかな猫ちゃんがなんかすごい、なんか何とも言えない鳴き声で泣いてたんですけど、はい、子育てするときに頼れそうな人を結婚相手に選びましたと。5年前に子供が生まれて実際の子育てが始まりました。毎日イライラすることが多く、子供に優しくできないし、そんな自分も嫌で、やっぱり私は子育てに向かない人間だと思っていました。この間ふと、家事に得意なものと不得意なものがあるように、子育ても分解して考えてみようと思い、自分の強みや得意なことの中で子育てに活かせることを挙げてみました。すると私にもできることがたくさん見つかりました。というか、今子供と主人と私の生活の中で、すでに私がやりたいことをやっていたのだということにも気づきました。今もやっていることを、これからもコツコツと続けることが私のできる形の子育てなんだと腑に落ちました。ないないと思っていたものが目の前にあったみたいな不思議な感じです。いつもお二人のどの言葉が今の自分に響くのかなとワクワクしながら何度も繰り返し配信を聞いています。ありがとうございますと、はい、いうメッセージですね。ありがとうございます。甘酒レモンさんね、レターとかコメントとかよくいただくんですけどもなんかね、もうすごい次元がね、すごい高いんですよ、甘酒レモンさんのなんか感性っていうか、うん、まあだから僕らが今コーチングやらを受けて、いろいろこう自分と向き合ってね、なんていうかな、その考え方を更新していってるというかなんですけども、甘酒レモンさんもなんか、そこのね、一つ一つの僕らの気づきとかに敏感にね、反応してもらって、まあこうやってね、メッセージ、自分の体験と重ねて、そのメッセージを送っていただくんですけど、そのね、なんか、甘酒レモンさん自身の気づきとかが、もうなんか、すごいハイレベルなんですよね。ハイレベルって別になんか、レベル低い高いとかそういうことを言いたいんじゃなくて、わあ、なんかすごいな、そんなことを、感じはんねんなっていうのをね、なんか毎回思ってます。で、今回もまあ子育てのことでいろいろね、ちょっと振り返りましたってことで、僕の言葉でね、ちょっと言い換えさせてもらうと、まあ5年前にね、お子さん生まれて子育て始まって、で毎日イライラすることが多く、子供に優しくできない、そんな自分も嫌で、やっぱり子育てに向かない人間だと思ってたけどね、やりたいこと実はやれてるやん、私にもできることいっぱいあるやんっていうのを最近感じたということなんですよね。だからもともとは、私はこんなこともできない、あんなこともできない、他の人はこんなことできてはんのに私はできないとかね、あれもしないとこれもしないとって、自分のできないこと、できてないこと、人と比べてまあ劣ってるところとかに注目して、でまあ嫌ですよね、そんな私できないできないって思ってると。で子供はね、待ってくれないわけで、こう毎日自分の都合とは関係なくね、子育てっていうのはせなあかんし、まあ家庭のこととかもせなあかんし、お仕事もね、その時期されてたかは書かれてないですけど、こう日常生活もあるわけやし、まあ、だから甘酒レモンさんの中に、母たるものこれぐらいできて当然とか、これぐらいはせなあかんことみたいな、なんかこうルールというか基準というか、そういうものがあって、それでに比べて私はどうかみたいな判断、ジャッジやったんかもしれないですよね。でも、全部、まずね、全部自分でやらなあかんわけじゃないし、得意なことをやったらいいし、苦手なことは人に任せるなり、まあ、ぼちぼちのクオリティで、 OK とするのもよしじゃないですか。まあ家事とか育児とかって別に正解はないんでね、これができて100点ですみたいな、その基準がなくて、別に各々それでええと思ったらええわけで。まあ家事で言うと、まあ掃除とかも家中ピカピカにしたい人もいれば、別にそれなりにちょっと埃溜まってたり物散らかったりするのも OK っていう人もいるし、まあちょっとゴミ屋敷まで行くとどうなんかなっていう、それで良しとしてるマインドはほんまに大丈夫かっていうのはちょっと僕気になるんですけど、まあまあでもなんかそれでも良しと思ったら良しかもしれんし、なんかその別にこうしないとダメですみたいなのはないですよね。自分の家の中やしね、自分の人生やしっていう中で、今の自分ができてること、今の自分にあるものに注目して、あ、これもある、あれもある、これもできてたっていう風に、ないものじゃなくてあるものに注目した、あるものをね感じることができたっていうのは、まあ甘酒レモンさんにとってすごい大きい変化やったんかなって思います。僕もね、なんかコーチングとか受けてて、その時に教えてもらったことではあるんですけど、人ってないないってないものに注目して、ないものばっかり意識して、あれもない、これもない、これが足りひん、こんなこともできない、ないないばっかり、注目して生きてると、どんどん幸せが逃げていくそうです。不幸せになっていく、不幸になっていく、自分の気持ちがね。まあなんかイメージできますよね。なんかこう、ないない、あれもない、これもないって言ったら嫌じゃないですか。幸せか、満たされてるかっていうと、ないわけなんでね。うん、まあそれをある意味活力にすることもできると思う。そのもっといい成績を取りたいとかね、もっとお金を稼ぎたいとか、もっとこんな生活にしたいとか、もっと成功したいとか、その自分がこれないから頑張ってそれを手に入れるんだっていう活力。だからある意味だから嫉妬とか、悔しい、後悔、まあなんかそのネガティブ、一見ネガティブな感情も、それをモチベにして、モチベーションにして、こうポジティブに頑張れるのであれば、必要な場面も、その自分にとって幸せに生きるために役に立つ場面もあるとは思うんですけど、そうじゃなくて単にないない、あれもない、これもない。で、まあしんどいだけやったと。したら、まあそのないないと思い続けることで、やっぱどんどん不幸なマインドに、ね。なっていく。逆に今現状、自分の今の生活の中でこんなこともある、あんなこともある、こんなこともできるね、あるっていうことに注目してみると、途端にね、幸せマインドがね降ってくるんですよ。今の自分にあるっていうことが見つかり出すとっていうか、見れるようになると、どんどんどんどんあるもの、今の自分こんなに幸せやんと、こんなに充実してるやんっていうのがどんどん目につくようになってくるんですよね。だから勝手にどんどん幸せになっていくというか、なんかそれぐらいのね、パワーがあるなと思います。なんで、まあもしなんか今しんどいなとか、なんか人生つまらんなとか、不幸やなとか、こんなはずじゃなかったのにとか、なんかモヤモヤされてる方は、もしかしたらないものばっかり注目してるかもしれないですよね。だからいくら、こう、何があっても満たされない。満たされないマインドに自分がそうさせてしまってるかもしれないので、まあよかったら、あるもの、うん。あるものにちょっと注目して、人生生きてみると、こう、生活は全然変わってないのに、その、見え方が変わるかもしれないですね。うん、最後かもしれないとかで、ちょっと逃げながら結論ちょっと逃げながら喋ってるんですけど、まあまあ甘酒レモンさんのレターの最後にある通りね、いつもお二人のどの言葉が今の自分に響くのかなとワクワクしながら何度も繰り返し配信を聞いてます。あ、もう繰り返し聞いていただいてるのにありがとうございますね。まあそういう方もいらっしゃって、まあその 聞いた人みんなに、ああそうやなってこう腑に落ちてもらえるかは分かんないですけど、もしかしたらこの放送でなんかそうかもとかね、ちょっとこう自分なりに考えるきっかけになる人が一人でも二人でもいたら嬉しいなと思って、まあその時その時思う僕のね、あの考えをこうやってちょっとつらつらと話させてもらって、で今響かなくても、もしかしたら半年後ぐらいに、ああそういや半年前なんか二人ごとでこんなこと言ってたなみたいなのがつながるタイミングがあるかもしれないね。なんでまあ今日はこんなところでないじゃなくてあるに注目してみるっていうのはちょっと一つのキーワードでね、なんか頭の片隅に入れてもいておいてもらったらいいんちゃうかなと思いました。はい、山崎レモンさん、レターありがとうございます。はい、では後半です。ラジオネームお花さん、大木さん、由美さん、タソちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも配信楽しみに聞いています。私は夫と何でも話せる関係になりたいと思っています。それで最近悩んでいるのが、例えば親戚付き合いや育児で問題が起きた時などに自分の考えを伝え話し合うことはできるのですが、自分自身のこと、仕事の話や日々考えていること等を伝えるのが苦手です。夫に伝えるのが苦手ってことですね。以前大輝さんが配信で夫婦でコーチングを受けに行っていると聞いて、夫婦で参加するなんてすごいなと思いました。私ならコーチングを受けてることすら夫に話さないと思います。今の私は夫の仕事姿を見るのは何とも思わないですが、自分の仕事姿は見せたくないと思うタイプで、コーチングのような深層心理を聞かれる、話すなんてハードルが高く、もってのほかです。お二人は夫婦でお仕事されてきているので、内面を見せることは自然にできてきたのでしょうか。もしこんなことから始めていったとかきっかけがあれば教えてほしいです。優しく話を聞いてくれる大輝さんが由美さんの話を聞き出すのに意識していることなどあれば教えてほしいです。夫に伝えたいと思います。よろしくお願いします。というレターですね。お花さん、ありがとうございます。まあ、夫と何でも話せる関係になりたい。今はそういう関係じゃないということですね。夫に何でもかんでもかわかんないですけど、まあ、伝えたいことが今伝えられてない、話せてない、そういうなんか課題を感じてるんですよね。で、それをお話しできるようになりたい。だから自分、そうやね、伝えるのが苦手。夫が話してくれませんっていうよりは、自分が夫に話せない。ハードルが高く、もってのほかですということで、まあよっぽどなんか話しづらい気持ちがなんかあるんでしょうね。じゃあレターにお答えするのに、まずじゃあ僕らのそのコーチング受けに行ってるっていう話をして、でレターのお花さん自身のことに後半ね触れたいかなと思うんですけど、まず僕らは今コーチングをね受けに行ってます。夫婦で受けてるんで、夫婦でというか、まあ4人講師の人というか、そのコーチが1人いて、4人で受けてるんですよ。グループコーチング、グループコーチっていうので、ま、あの1対1っていうスタイルもあるんですよ。カウンセリングもそうなんですけど、1対1でそのカウンセラーの人とかコーチと喋って、時間過ごすっていうパターンもあれば、グループで受けるっていうのもあるんですよ。カウンセリングもそうやし、コーチングもそうやし、グループで受ける。で、なんでそのわざわざグループで受けんねんっていうと、まあグループはグループでなんか良さがね、あるんですよ。まあその話はちょっと今回割愛したいんですけど、まあグループで、あの、コーチングというか、その夫婦で受けに行ってます。同じところにね。で、まあそもそもなんで受けることになったかっていう話なんですけど、そのコーチの人が、その、この配信でたびたび名前が出てて、コラボも、ね、させてもらった山下陽子さんなんですよ。で、その方が、初めて、ちょっと4ヶ月間のグループコーチングのプログラムを自分で考えてやってみると。だから新しい、今まで人生初のちょっとプロジェクトをやってみるっていうことを話してて、で、あ、面白そうやなっていう、ね、その、まあ、直接のつながりがあって、行く、ね、参加することになったんですけど、実は、夫婦で受けようっていう話をして、夫婦でじゃあ、行きますって言って申し込んだわけじゃなくて、おのおのが行きたいなと思って、それぞれ集まったっていう感じなんですよね。僕は僕で、もう、この配信でね、 いろいろ話してたと思うんですけど、ちょっとモヤモヤしてたりとかして、なんか、いまいちこう、最近、なんていうかな、こう、これじゃないな、みたいな、こう感じがあって、それをちょっとコーチングで伸ばしたいな、こう、新しい一歩踏み出したいなっていうタイミングがちょうど訪れて、で、陽子さんが、そういうプロジェクトを始めてみるっていうから、あ、面白そう。それにね、ぜひ、その船に乗らせてくださいということで、参加決めたんですけど、ユミはユミで、そのコーチングで、まあ、また、こう、前に進むね、一歩を踏み出したいって言って、ヨコさんがそんなやるからって言って参加しようって言って、まあ、だから、まあ、二人とも自分の都合で参加するってなって集まったみたいな感じなんですよ。なんか、決してなんか誘ったとか、一緒に受けようとか、そういう話じゃなくて、まあ、たまたまこう自分が受けたいと思ったら、二人で受けることになったみたいな感じなんですよね。はい。だからまあ夫婦で参加してはいるんですけど、もともと自分の都合というか、自分が受けたいと思ったから受けることにしたっていう形で。で、その時に夫婦で受けるハードルが高くなかったのかっていう話なんですけど、正直その自分がから出てくる深層心理とか、話したことも、ユミに話したこともないような自分の考えとかを、まあ必然的にグループでやってるから聞かれることになるんですけど、そのなんか怖さとか恥ずかしさがゼロやったかって言われたらゼロではなかったかもしれないですけど、特に気にしてなかったですね。なんか何を見せてもいいやって思ってたし、逆にユミからどんな言葉が出てきても、それを受け止めると思って受けに行ってるんで、なんか、むしろどんなことでも聞かせてほしいかなって思うし、そんなグループのバーやからこそ普段家やったらなかなか伝えられへん自分の気持ちとか相手の気持ち、自分の気持ちを話したり相手の気持ちが聞けるいいきっかけになると思ったんですよね。まあ夫婦でカウンセリング受けたり、夫婦セラピーとかね、夫婦カウンセリング、カップルセラピーとか、そういうバーとかサービスもあったりしますけど、それもまあ、その家やと二人で話し合いうまいこといかへんからって言って、カウンセラーの人に間に入ってもらって、話し合いの場作るみたいな意義がね、あると思うんですけど、まあそんな感じで、コーチング夫婦で受けに行ってるからこそ話せることとか、相手のことを知れるいいきっかけかなっていう、結構ポジティブに捉えてたんで、あんまりね、なんかこんな自分を見せたくないとか、相手の今まで聞いたことない知らん話聞くの怖いとか、そういう気持ちは全然なかったですね、僕自身はね。っていうかこれポジショントークになるんですけど、めっちゃいいと思いますよ。夫婦とかカップルとか、大事な人と一緒にカウンセリング受けるとか、一緒にコーチング受けるとかっていうのはもちろんその本人が参加したいっていうその気持ちが前提やと思うんですけど、無理にね、行ってもしゃあないと思うんですけど、うん、なんか、もし悩んでるぐらいやったら、全然行ってみんのありやと思いますけどね、うん、やっぱりね、すごいですよ。余計だって参加してお互いのことめちゃくちゃ知れたし、だから最近、まあ、たまたまですけど、僕ら夫婦は、やりたいことが一緒やと、心のことやっていきたいと、ね、自分らしく生きていく、その考え方とかをみんなに伝えたい、悩みがある人の話聞きたいというのが僕らの今やりたいことっていうのに気づいて、まあたまたまそれがね二人とも一緒やったんですけど、心のねことをもっと知っていきたいっていうのが、でだからこのブログとか音声配信でこんなことやっていこう、あんなことやっていこうっていう話にね、改めて渡辺夫婦としての活動をこんな風にしていきたいっていう風に話し合いもね、すごいなんか前向きに活発になってきてるし、仕事だけじゃなくて日常生活でもなんかコミュニケーションの質がすごい高くなったというか、深くなったというか、うん、なんかそんなね、やっぱり半年前とかと比べたら全然違うな、二人の関係があって思うんで、まあ受けてよかったなってすごい思ってますね。で、まあレターに戻りたいんですけど、今回匿名でのレターなんですけど、実はね、ユーザー名表示でレター送っていただいて、お名前がね、ちょっとこう、配信されてる感じの名前やったんで、もしかしてなんか、配信してんのかなと思って、チャンネルページ飛んでみたらですね、配信されてるんですよ。しかも、ちゃんと、現時点でも更新がされてて、アクティブなね、チャンネル を運営されてる方やって、あ、お話ししてるやんと思って、ほんで実は放送聞かしてもらったんですよ。で、するとなんとですね、自分の考えめっちゃ喋ってるんですよ。もうびっくり仰天というか、だからほんまに夫に話してないだけで自分の考えは持ってるし話せるんですよ。しかも夫には話せないのに、こうやってある意味ネットに配信に載せて全世界には話せるっていう。ね。いやー、ちょっと面白かったですよ。なんか面白いって言ったらあれかもしれないですけど、めっちゃ話してるやんと思って。いや、今日こんなことがあってとか、私こんな風に考えてとか、こんな気づきがあってとか、めちゃくちゃ喋ってるんですよ。びっくりするぐらい。ね。だから、お花さんね、全然自分の考えまず持ってるし、話せるんですよ。ただ、まあ、対夫になると話せないんでしょうね。で、配信をね、ちょっと聞かせてもらったところ、すごいね、自分の中での、なんか、ルールが見え隠れしました。なんかこう、妻はこうあるべきとか、子育て、母はこうあるべきとか、仕事はこうあるべきとか、なんかそういう自分の中での自分のルールっていうのがあって、それとなんかこう、夫にあんなこと言われた、こんなこと言われたとかで、すごいね、なあ、だからまあ、優しい方なんやなと思ったんですけど、夫に、まあ言い返すこともないし、まあ結構偉そうに言われることも多いらしいんですけど、でも、あ、そうやんな、私がやっぱ悪いよな、みたいな、全部こうなんか引き受けてるというか、まあ私の考えなんて、みたいな。夫になんかこう、口答えというか、夫になんか、ああだこうだという、の私なんてみたいな、なんかそういうなんか感じが見え隠れ結構しましたね。だからそういう部分かもしんないですよね、その夫に話せない。だからお花さん十分ね考え話してるんで、配信でめちゃくちゃ、それを夫にねできたら多分いいと思うんですよ。で、今はその夫に話せないけど配信でいろいろ喋ってるんで、それがまあはけ口にねなってて、配信はすごいいい活動やと思うんですけどね。まあ、できたら夫にそういう話をしたい、話し合いたいって思われてるんですよね。いやー、お花さん、これカウンセリングとか受けられたらめちゃくちゃ進みそうな気がしますけどね。うん、なんかその希望はね、すごい感じました。まあ配信も聞かせてもらってね。うん、まあカウンセリングどうこうはまあさておき、うん、きっとね、良くなっていくと思いますよ。うん。で、とある放送でね、なんか全然夫話聞いてくれない人だと思ったら、あ、こんな一面もあるんやって気づかれてるようなね、なんか話をされてた放送もあったんですけど、そう、だからお花さんは夫のいい面もね、ちゃんと分かってるんですよ。話聞いてくれる。ね。そんな側面もあるって分かってるんで、その部分を信じて、思ったことを、いつもね、ほとんど我慢してる、伝えないのをちょっとね伝えてみる、夫に聞きたいことをちょっと確認してみるっていう、なんかその小さな一歩をね積み重ねて、あ、こんなことも話せたとかね、いう体験をちょっと積み重ねてみたらどうなんかなって思いましたけどね。きっとできると思うし、やれてる時もあると思うんですよ、すでに。うん、なんでほんまそれをね、その体験を広げていくっていうのをコツコツねやってで見られたらどうかなって思いますっていうのと、まあカウンセリングとかね、もし興味あったら受けられると、すごい自分のね内面を知れて、自分を知るということは夫を知るということにもねつながるので、いい夫婦の関係を築くきっかけになるんちゃうかなと、うん、思いました。きっと大丈夫やと思います。レターねいただいてありがとうございました。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいね、コメント、レター、お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。またフォロー、まだの方はフォローボタンを押していただいて、日、火、木の夕方に更新しておりますので、ぜひね、ながら聞きで聞いていただければ嬉しいです。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。